キリストの伝道者はイスラエルの見張り人でなければならない。話、井上真一郎。
はい、皆さんおはようございます。前回ですね、警告の、前編のメッセージを語らせていただきました。今回、この後編のメッセージを語る予定であったんですけれども、神様からのさまざまな導きがあり、そして、聖書の御言葉から、または証の文の御言葉から、まず語るべきことを語らなければならないという、そのような、感化を受けましたので、今日は別のメッセージを語りたいと思います。タイトルが、キリストの伝道者はイスラエルの見張り人とならなければならない。このタイトルでお話ししていきます。見張り人という言葉は、口語訳聖書で調べてみますと2つしか出てこないんですね。イザヤ書とエレミア書だけに出てきます。ただこの見張り人、または見張りを表す言葉ですね、これは、至るところで何度か出てくる言葉があります。例えば見張り人という言葉ですね、これはイザヤ書とホセア書に出てきます。見張りの者という言葉もあります。これはサムエル記に出てくるんですね。そしてただの見張りという言葉、これはネヘミヤ記に出てきます。または見守る者、これはエゼキエル書ですね。さらには人を監視される者という言葉も呼ぶ記に出てきます。これらはすべて見張り人、または見張りを表す言葉として訳されています。この見張り人というのは、一言で申しますと、神の御言葉が成就されるための見張り人なんですね。で、このことはエレミア書の一章に書いてあります。ちょうどアッシリアとエジプトと、あとはバビロンですね、この三大勢力が覇権争いで争っていたこの時期に、神様はエレミアを召されたんですね。そして、警告のメッセージを与えました。神様は言われたんですね。すべて私が使わす人へ行き、あなたに命じることを語らなければならない。私の言葉をあなたの口に入れた。そして主の言葉がまたエレミアに臨みました。エレミアよ、あなたは何を見るのか。エレミアはこう答えたんですね。アメンドウの枝を見ます。そして主はエレミアにこう言われました。あなたの見た通りだと。私は自分の言葉を行おうとして見張っているのだと言ったんですね。ヘブライ語を調べてみますと、アメンドという言葉はヘブライ語でシャーケードというらしいんですね。これはアーモンドのことです。アーモンドの木、またはアーモンドの実のことを指しています。そしてアメンドの枝の枝という訳された言葉はヘブライ語でマッケールというらしいんですね。これは棒とか杖の意味があります。そして今は使われていないそうなんですが、言語の本来の意味は発芽するという意味なんです。ですからこのアメンドの枝を見ますと、 まあ、エレミアが言った時にですね、そこにはアーモンドの杖、そして発芽するという意味が含まれていたわけです。これを聞いて皆さん何か思い出すことないでしょうか。それがアロンの杖なんですね。モーセが12部族から杖を集めて証の箱に、墓の前に置きましたよね。すると翌日にこの杖からは芽が吹き出して花が咲き、そしてアーモンドの実がなったと言われています。民数記の16章の5節を見ますと、レビの杖にはアロンの名を書き記しなさいと、私の選んだ人の杖には芽が出るであろうと、初めから主は予告をされていたんですね。そしてその翌日に確かにアロンの杖にはアーモンドの実がなってました。つまりこれは何を意味しているのかと言いますと、神様の御言葉の成就を意味しているんですね。神様が予告したことが成就される、そういう意味があります。また神様が語ったことが必ず成就されるという、この神様の権威も表しているわけなんです。ですからエレミア書でエレミアがアメンドウの枝を見ますと言った時にですね、ここにはどういう意味が含まれているのかと言いますと、あなたの御言葉の成就、それを見ていますと言ってるわけなんです。それで主はあなたの見た通りだと、私は自分の言葉を行おうとして見張っているのだと言ったんですね。ですからエレミアはこの言葉を授かった時点で、主の言葉が成就されるための見張り人となったわけです。つまりここで何を言いたいのかと言いますと、見張り人の長、見張り人の中で最も偉い人はイエス様なんですね。そして主に召されて警告を与えられたエレミアも、神の御言葉が成就されるための見張り人であるということです。主がエレミアに警告のメッセージを与えたように、イザヤにも与えましたね。イザヤの21章にはこう書いてあります。主は私にこう言われた、行って見張り人を置き、その見るところを告げさせよ。その時見張り人は呼ばわって言った、主よ、私がひねもす櫓に立ち、ひねもすというのは一日中ということですね。一日中櫓に立ち、夜もすがら、夜の間ずっと我が見張り所に立っていると、見よ、馬に乗って二列に並んだ者がここに来ます。ここには、書き込みはしませんでしたが、この後にバビロンは倒れたという言葉が続いていくんですね。これは主がイザヤを通して幻で警告を与えた言葉なんですね。馬に乗って二列に並んだものというのは、メディアとペルシャの連合軍だと言われています。この連合軍によって攻め込んでくる時が来るので、バビロンが崩壊する時が来るので見張っていなさいという、そういうメッセージであったわけですね。そしてイザヤ書の62章もそうです。エルサレムよ、私はあなたの城壁の上に見張り人を置いて、昼も夜も絶えず漏すことのないようにしよう。主に思い出されることを求める者よ、自ら休んではならない。主がエルサレムを固く立てて、全地に誉れを得させられるまで休みにならぬようにせよ。 これは御言葉の成就のために忠実に従いなさいという主からのメッセージであったんですね。つまりこの見張り人という言葉は二つの側面を持っています。下にまとめておきましたけれども、この見張り人というのはイスラエルの地域社会の霊的、信仰の安全を守るために警告を発する見張り人というのがいました。その役割を与えられていたのはこのイザヤでもありますし、先ほどのエレミアでもありますしね、あります。そして、預言者ではないけれども、ネヘミヤもそうでした。彼はとても、忠実な信仰者で、その心を見た主がネヘミヤに指導者として導いたんですね。他には、エゼキエルもそうですね。ゼカリアもそうでした。このような人たちを立てて、重要な警告を発していたわけです。そしてもう一つの側面は、城壁、塔や高台に実際に配置される見張り人ですね。侵略軍が襲ってくることが多々ありましたので、そのような脅威などを迫り来る危機を監視していた見張り人がいたんです。物理的なこの警告、そして精神的な警告もですね、神様の御言葉が成就されるための働きでありました。では、この今の時代ですね、どんな人たちにこの見張り人の働きを神様は示し行わせようとされているのか、ホワイト夫人の引用文を読んでみたいと思います。観難から栄光への下巻ですね、41ページから42ページ。キリストの伝道者は彼らに委ねられた人々の霊的保護者である。彼らの働きは見張り者の仕事に例えられている。昔、町の城壁の上によく万兵が立ち、その有利な位置から防衛すべき重要な地点を見下ろして、敵の攻撃に対して警告を発することができた。城内のすべての者の安全は、彼らの忠実さに依存していた。彼らは、ある一一定の時間ごとに互いに呼び交わして、みんなが目を覚ましていて誰にも危害が加えられなかったことを確認した。励ましや警告の叫びは次々と伝えられ、各自がその叫びを繰り返して城内全体に響き渡るのであった。ここで何と書いてあったでしょうか。キリストの伝道者は人々の霊的保護者であるということ。キリストの伝道者は見張り人にならないといけないんですね。ですからこのように説教を語る私だけではなくて、ここにいる皆さん一人一人、キリストの伝道者たちはイスラエルの見張り人なんです。城内のすべてのものの安全は彼らの忠実さに依存していたとありますよね。ですから私たちがもし何か危険を察知したときに、人々に、この教会の人たちにも伝えないといけないんですね。その忠実さにこの教会の安全も依存されていると、そういうことになるんです。続けます。主はすべての伝道者に言われる。それゆえ人の子よ、私はあなたを立ててイスラエルの家を見守るものとする。あなたは私の口から言葉を聞き、私に代わって彼らを戒めよ。 私が悪人に向かって、悪人よ、あなたは必ず死ぬという時、あなたが悪人を戒めてその道から離れさせるように語らなかったら、悪人は自分の罪によって死ぬ。しかし私はその血をあなたの手に求める。しかしあなたが悪人にその道を離れるように戒めるなら、あなたの血は救われる。こういうことなんですね。例えば私がとても危険な状態を察知して、それを知っているのに世の人々に伝えなかったら、その道に歩んでいる人たちにそれは違うよと警告をしなければですね、その人の滅びた時の血は私に求められるんです。つまり私も滅びるということなんですね。これはとても厳粛なメッセージです。これを聞いて皆さん怖いと思いますか？怖いから警告を伝えなければならないとか、そういう思いになるでしょうか？そうではないんですね。その人の流された血が私の手に求められるということは、その人の命も私の命であるということなんです。自分だけの命ではないんですね。私たちには見張り人というそのような役割を授かってます。語るべき人に語らなければその人は滅びてしまうんですね。その人が滅びた時、その血は私に求められます。次、観難から栄光へ、42ページから43ページです。もし神の伝道者たちが彼らの任務を忠実に果たさないならば、人々は滅びてしまうのである。もし何かの理由で彼らの霊的感覚が麻痺して危険を認めることができず、警告を発しないために人々が滅びるならば、神は失われた人々の血の責任を彼らの手にお求めになる。シオンの城壁の上で見守る者は神と親しく交わり、聖霊の印象に敏感になる特権が与えられている。神は彼らを用いて人々に危険を告げ、安全な場所に導かれる。彼らは忠実に罪の確かな結果について人々に警告を与え、忠実に教会の利益を保護しなければならない。一番初めに書いてあったように、神の伝道者たちがその見張り人としての任務を忠実に果たさなければ人々は滅びてしまうんです。そしてこの黄色の部分はもう何度も読み返したい部分であります。もう一度読みます。もし何かの理由で彼らの霊的感覚が麻痺をして危険を認めることができず、警告を発しないために人々が滅びるならば、神は失われた人々の血の責任を彼らの手にお求めになる。この言葉をよく覚えておいてもらいたいと思います。続けます。彼らはどんな時にも警戒を緩めてはならない。彼らの働きは人間のすべての能力を活用しなければならない働きである。彼らは ラッパの音のように彼らの声を上げ、不安定な震える音は絶対に出してはならない。彼らは賃金のために働くのではなく、そうしなければならないからであり、福音を述べ伝えなければ災いであると感じるからである。彼らは神に選ばれ、献身の血の勝因を受けたのであるから、人々を切迫する滅亡から救い出さなければならない。私たちは一人一人が神様に選ばれた民なんですね。そして献身の血の勝因を受けてます。ですから人々を切迫するこの滅亡から救い出さなければならないんですね。そしてこう書いてありました。不安定な震える音は絶対に出してはならないんです。心の中でこれは違うと感じているのであれば、このようなことを言ったら、あ、この人が傷つくかもしれない、ああでもないこうでもないといろんな思いが頭の中を巡ると思うんです。しかし神様の御言葉の観点から、これは明らかに違うものだとそう感じた人は、どっちつかずの忠実的な音は出してはいけないんですね。必ずメッセージを語らなければならないんです。言わなければならないんですね。そのように読み取ることができます。警告のメッセージという言葉を聞くと、新約聖書の中のパウロをいつも思い出しますね。パウロは至るところに足を運んで、様々な場所に足を運んで警告のメッセージを伝えてきた人です。使徒行伝の20章にはこのように書いてあります。だから今日この日にあなた方に断言しておく。私はすべての人に血について何ら責任がない。神の御旨を余すところなくあなた方に伝えておいたからである。私が去った後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、容赦なく群れを荒らすようになることを私は知っている。また、あなた方自身の中からも、いろいろ曲がったことを言って、弟子たちを自分の方に引っ張り込もうとする者らが起こるであろう。だから目を覚ましていなさい。この聖句を読みますと、パウロがいかにエゼキエル書の33章を理解していたかがわかりますね。パウロは皆余すところなく人々に警告を与えたんです。ですから私は全ての人の血について何ら責任がないと、そう言ったんですね。だから一人一人みんなが目を覚ましていなさいと、そのように言われました。コリント人への手紙、第一の手紙の10章にはこのように書いてあります。兄弟たちよ、このことを知らずにいてもらいたくない。絶対に知ってほしいと、そう言っているわけです。私たちの先祖は皆雲の下におり、また海を通り、皆雲の中、海の中でモーセにつくバプテスマを受けた。皆同じ霊の飲み物を飲んだ。すなわち彼らについてきた霊の岩から飲んだのであるが、この岩はキリストに他ならない。しかし彼らの中の大多数は神の御心にかなわなかったので、 荒野で滅ぼされてしまった。これらの出来事は私たちに対する警告であって、彼らが悪を貪ったように、私たちも悪を貪ることのないためなのである。このように警告を発していたわけです。ごめんなさいね。ちょっと指がぶつかって前に進みすぎてしまいました。はい。モーセとヨシアが山から降りてきたときに、イスラエルの民たちは金の子牛の周りを囲んで踊っていたことがありましたよね。その時にモーセはもう感情をあらわにしてですね、律法を叩きつけたことがありました。これ以前にはイスラエルの民たちには神様から戒め、10の戒めを与えられていたはずです。私の他には何者をも神としてはならない。このメッセージを受け取っていたにもかかわらず、モーセとヨシュアが降りてきた時には偶像を拝んでいたわけなんですね。まあ、このようにして多くの人たちが滅ぼされてしまったことがありました。そして書いてあるように、これらの出来事は私たちに対する警告なんですね。いつも神様の実戒、律法、戒めを擁護しなければならない存在です。私たちはそうであるべきなんですが、それさえも忘れて神様の戒めから離れてしまうことがあるんですね。まあ、このようなことには気をつけていかなければならないと、まあ、そういうメッセージであります。少し話を戻します。先ほどホワイト夫人がエゼキエルの33章を、挙げて、私たちにこの神の御言葉を与えてくれましたけれども、ホワイト夫人はエゼキエル書33章を忠実に研究しなさいと言われています。そして第三天使の使命の宣布と異次伝道を結合させなさいと言われているんですね。第三天使の使命というのは三重の使命でもあります。そして第三天使の使命は神の戒めとイエスの信仰ですね。黙示録にも書いてありますけれども、ここに生徒たちの忍耐がある、ここに神の戒めを守りイエスの信仰を守る者たちがいると書いてありますね。これはこの第三天使の使命の真髄というものは、三天使の使命、第一、第二、第三のメッセージは警告のメッセージであります。一貫して神様の律法へ立ち返りなさいというメッセージ、このメッセージも述べつつ、私たちは至聖所におられるイエス様に目を向けなければならない。そこに信仰によって入っていかなければならないんですね。そのことを伝えるのが第三天使の使命であります。私たちは日々悔い改め、神様の義の衣を着せられて神様の御前に立つことができるんです。その時に私たちが立つ場所はどこでしょうか。イエス様のおられる至聖所の中なんですね。もちろんこの体が中に入れるわけではありません。信仰によって中に入ることができるんですね。そして神様の御前に立って日々信仰を働かせていかなければならないんです。信仰を働かせるというのは、いつも神様の御前で私たちの自我を地に落としていただかなければならないですね。自我だけではなくて、 食べることも飲むことも霊的にも全的な清めを神様から受けなければならないです。それが私たちの第三天使の使命という私たちの体であり、そして右手が一伝道であるという、そういうことなんですね。まあ、一伝道というのは体を健康にするだけではなく、神様の霊的な御言葉の食物もたくさんいただいて、または健康の法則にも従って全的な清めを受けていくという、そういう伝道の働きです。まさにこの第三天使の使命と一伝道というものは結合されなければならないものなんですね。そしてエゼキエル書の33章を忠実に研究しなさいとホワイト夫人は言われています。これはまあ私が思うにですけれども、一言でまあ簡単に述べるとしましたら、先ほどお話ししたように、その人の命は自分の命であるということ、そのことを念頭に置いて一伝道の働きに従事していかなければならないということですね。このことはまさにエゼキエル33章から学べると思います。続けます。スタディバイブルのこれも仲介ですね。神の政府は個人的責任という政府であることをエゼキエル33章は示している。各自は自分で立たなければならない。神の政府というのは個人的責任であるということですね。このことは覚えておきたいと思います。続いて同じくスタディバイブルの仲介、エゼキエル書33章は神が是認なさる働きの概略である。神聖な神人の地位にある者たちやシオンの城壁上の見張り人として立つように任命されることによって、神の誉れを得ている者たちはあらゆる点において見張り人という言葉の意味に含まれているすべての特質を持つべきである。神の民の霊的生命と健康と繁栄を脅かす危機を彼らは常に見張っているべきである。ここに問題提起が出されてますね。神の民の霊的生命と健康と繁栄を脅かす危険を彼らは常に見張っているべきである。神の民の霊的生命、健康、繁栄を脅かす危険とは何でしょうか。何が霊的生命と健康と繁栄を脅かすでしょうか。これは何かと言いますと、律法違反ですね。食事と食物に関する勧告の63ページにはこのように書いてあります。十戒の法則は人間に軽視されてきたが、神は警告の使命を送らないでは律法違反者を罰するためにおいでにはならない。第三天使がその使命を述べ伝えるのである。もしも人々が十戒の法則にいつも従順であって、その戒めの原則を生活に実行していたならば、今日世界に溢れている病気の呪いは存在しないはずである。この病気というのは体の病気だけではないですね。精神的な病もそうですし、霊的な病もそうです。律法に服従していたとしたら、このような病気の呪いは存在しないんですね。 そして先ほど引用文挙げましたが、あらゆる点において見張り人という言葉の意味に含まれているすべての特質を持つべきであると書いてありますね。この特質というのは冒頭でも話しましたように、見張り人は神の御言葉が成就されるための見張り人です。そしてそれと同じように立法に服従していかなければならない、この立法をいつも見張っている見張り人でもあるんですね。ですから神の民の霊的生命と健康と繁栄等を脅かす危険、立法違反というものを彼らは常に見張っているべきであると、そう語っているわけです。そしてこれは第三天使の働きでもあるんですね。食事と食物のこの引用文にも書いてありますけれども、第三天使はこの立法違反に対して警告していかなければならないです。それもそのはずですね。三天使の使命とは、先ほど話したように神の立法に立ち返りなさいという、そういうメッセージです。ですから第三天使も見張り人も同じく、この神様を擁護するためにいつも危機を見張ってなければいけないんですね。大曹統下巻にはこのようなことが書いてあります。神の立法の軽視や拒否から生じるところの誤った成果論が、今日の宗教運動において顕著な位置を占めている。これらの理論は教義的に偽りであり、実際的に結果においても危険である。そしてそれらの説が一般に歓迎されているという事実を見るとき、この点についての聖書の教えをすべての者がはっきり理解することがなお一層必要となる。この神様の立法の軽視または拒否するということはとても危険なことでありますね。これは教義的に偽りであるんですね。もしそのような教えをしている人たちがいたら、それは誤った成果に導いているということです。正しい成果というのは、すべて神様の立法に一致していなければならないんです。国と指導者の上官、サタンが神の御心を妨害することができるのは、この立法に人々を従わせないようにすることだけである。そして彼の絶え間ない努力は、この教えを誤って解釈し、その重要性を過小評価することであった。彼の最大の攻撃は立法そのものを変更して、人々にそれに従っていると公言しつつ、その教えに違反させることであった。ある著者は、神の立法を変更しようとすることを、重要な二つの道の分かれ道に立っている道しるべを間違った方向に変える昔ながらの悪習に例えている。よく映画にも出てきますよね。二つの道があって、道しるべをその人が行かせたい方に行かせてしまう、まあ、そんな話が、まあ、漫画や、まあ、映画などで見られることがあります。まあ、サタンはそのような手を使うということなんですね。そして引用文の真ん中にもありましたように、彼の最大の攻撃というのは 立法そのものを変更してしまうということですね。全部変更するんではないんですね。見えないように一つだけ変更したりするんです。そしてうまい話を織り交ぜてうまくそこに導いていかせるんですね。これは大変にもう危険なことだと思います。もう目を養ってそれを見抜くしかないんですね。そして二つの道にぶつかった時にどっちに行ったらよいのか戸惑う人も中には出てくるはずです。こっちは行ってはいけないんだけれども、何かこの周囲の同調圧力みたいなものがかかってどちらかを選ぶことができない、そういう人も中にはいるかもしれません。大曹洞の下巻にはですね、このように書いてあります。今我々の上に迫っているこの重大な曹洞において誰一人中立の立場を取ることはできないことが単純明快に指摘されている。誰一人として中立の立場を取ることというのはできないんですね。良いのか悪いのかです。もちろん良いのか悪いのかを見極めることができない人たちもいます。その人たちは見極められるまでそれが決まらないかもしれません。しかし心の奥底で気づいている人たちがいるんですね。それはもうはっきりと神様に見抜かれてます。そういう人はどちらかを必ず選ばなければならないんです。そして祝福の山、誰も中立の立場を取ることはできない。神を愛しもせず義の敵に仕えもしない中間層というものは存在しないんですね。中立の立場を取ることはできません。心の底でこれは違うと思ったら正直にノーと言わなければなりません。列王記にはこのようなことが書いてあります。エリアが預言者を集めて語った言葉ですね。その時エリアはすべての民に近づいていった。あなた方はいつまで二つのものの間に迷っているのですか。主が神ならばそれに従いなさい。しかしバールが神ならばそれに従いなさい。民は一言も彼に答えなかった。つまり一言も彼に答えなかったということは中立であったということなんです。ホワイト夫人はこの時の様子についてこう語っています。そして今この恐るべき危機において偶像崇拝の祭司らや背信した王の前で彼らイスラエルの民はどっちつかずのままであった。中立を保っていた。もしも神が他の何よりも一つの罪を忌み嫌われるとしたら、それは神の民が緊急時に何もしないことである。宗教的危機における無関心と中立を神は嘆かわしい犯罪またはご自身への最悪の敵対に等しいものとみなされる。とてもきつい言葉ですけれども主が語っていることですね。神の民が緊急時に何もしないこと、これが何よりも一つの神様が最も 意味嫌われるものなんです。中立を神様は嫌うんですね。ホワイト夫人は私たちに次のような言葉を残しています。レビュー&ヘラルドからですね。神が人々にご自身の働きをするようにお命じになるとき、神は彼らに神の前で報告責任を負う者として、人々の魂を見張る重荷を負わせられる。牧師はそれを必要とする人々に対して、多くの率直で分かりやすい言葉を語らなければならない。必要な警告は与えられ、罪は戒められ、誤りや不正は説教団だけでなく、個人的な働きの場でも正されねばならない。これは神聖な働きであり、たとえそれが生まれながらの成功には合わなくとも、牧師は聞く耳の聞く者の耳をうずかせるような率直な真理を述べ伝えなければならない。なぜなら、神よりも快楽を愛する者たちに、彼らを取り巻く危機と脅威、悔い改めない者に待ち受けるべき者たちに、悔い改めない者に待ち受ける滅びを示さねばならないからである。このメッセージが好みに合わず、警告を受けるべき者たちに歓迎されないものであっても、牧師はその宣言において忠実であるよう厳粛に命じられているのである。そうなんですね。私のこの罪の生まれながらの傾向に合わなくても、語るべきことは躊躇せずに語らなければならないです。警告を受けるべき者たちに歓迎されないものであったとしてもですね、語らなければならないんですね。ここでは牧師に対するメッセージではありますけれども、これは牧師だけに言っていることではありません。皆さん一人一人がそうならなければならないんです。では最後にこちらの引用文を読んで終わりにしたいと思います。人々は現代に潜む危険について目を覚まさなければならない。見張り人たちは眠っている。私たちは何年も遅れている。主要な見張り人たちは自らに注意を払うことの緊急の必要性を感じ、与えられた機会を逃して危険を見余ることのないようにしなければならない。目を覚まさなければいけないと言ってます。続けます。もし私たちの会議の指導的立場にある人々が、今神から彼らに送られたこのメッセージを受け入れず、行動のために歩調を合わせようとしないなら、諸教会は大きな損失を被ることになる。見張り人が迫り来る剣を見て、ラッパに確かな根を出すなら、その前線に沿っている人々は警告を小玉のように響かせ、すべての者が戦いのために備える機会を待つことができる。持つことができる。ごめんなさい、間違えました。機会を持つことが できる。しかし多くの場合、指導者はためらいながら立ち尽くし、あまりに急いではならない、誤りがあるかもしれない、偽りの警報を鳴らさないよう気をつけなければならないと言わんばかりに見える。その彼のためらいと不確かさそのものが、平和と安全だ、興奮してはならない、うろたえるな、この宗教的修正案の問題は言われているほど重大なものではない、この騒ぎもやがて収まってしまうだろうと叫んでいるのである。こうして彼は事実上神から送られたメッセージを否定してしまい、教会を奮い立たせるはずであった警告もその役割を果たさないで終わる。見張り人のラッパは確かな音を出さず、人々は戦いの備えをしない。見張り人は自らのためらいと遅延のゆえに、魂たちが滅びのままに取り残され、その血が自らの手に求められることのないよう気をつけなければならない。この文章は日曜法が迫り来る時にですね、ホワイト夫人がこのような人たちが出てくると言って記されているメッセージです。これは日曜法が迫ってくるからだけではないですね。危機を感じたら一人一人が立ち上がるんです。立ち上がらなければ大変なことになりかねないんですね。ここにも書いてありましたが、教会を奮い立たせるはずであった警告、その役割が果たされないで終わることのないようにですね、私たち見張り人として一人一人がイスラエルの真の見張り人として、共に歩んでいかなければならないと感じています。もし私もそうです、私もパウロが言われるように罪人の頭なんですね。罪をよく起こします。そして悔い改めて神様がそれを許してくださるんですね。ですからもしこのようなメッセージを受けて心に突き刺さるような、自分の罪を感じるような人がいたらですね、皆さん真に神様に悔い改めてください。神様はどんな罪でも悔い改めたら許してくださいます。そして恵みを与えてくださいます。私たちは神様の憐れみによってイエス様に近づくことができるんですね。しかし憐れみだけでは神様に近づくことはできません。門の前には義というものが立ってるんです。憐れみと義によって私たちは神様に近づくことができる。ですから義というのは神様の品性、律法そのものです。それを汚す者は絶対にこの教会に受け入れてはなりません。以上でメッセージ終わりたいと思います。では終わりの賛美歌41番です。
Thank you.
る父なる神様、今日は私たち一人一人が真のイスラエルの見張り人にならなければならないことを語らせていただきました。今この世の中もそうですが、教会全体がラオデキア状態から抜け出せないままであります。どうぞそんな中で私たち一人一人に神の御霊によって奮い立たせてください。私たちが立ち上がらなければ世の人々は滅びてしまいます。特にこの泣き人教会、金城先生を通して現代の真理をこの教会に預けてくださいました。神様はその責任を私たちに求めておられます。どうぞなぜ私たちがそのような現代の真理を預かっているのかを一人一人が心の底から理解をし、そしてその真理を私たち自身が表して世の人々に良いきっかけをもたらせ、一人一人を天の至聖所におられるイエス様のもとに導かすことができますように、私たちを支え守っていてください。今日はこの場に聖霊がいてくださり、心より感謝いたします。この祈りをイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。